皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ダジャハオ、上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャスト、ランニングチャンネル第209回になります。ゴールデンウィークが終わって梅雨までの間、結構大会行われてますね。そしてトレイルの大会が多い。この番組ずっとそのランニングチャンネルのハッシュタグがついた投稿をこの冒頭にご紹介してるんですけれども、トレイルに参加される方が多くなったんじゃないかなって私の勝手な体感なんですけども、そんな風に思っております。早速この1週間皆さんが参加された大会ご紹介していきたいと思います。今週のリスナーさんです。まずは一番参加されたのが多かったのは比叡山インターナショナルトレイルランです。結構ね厳しい大会ですよね。そしてマウント富士100に出られた方もこの大会に出られたりとかしてて、ちょっと私まだ完全に復活してない、70キロしかやってないのにまだ完全に復活してないのに、もうすでに違うトレイルに出てる方もいらっしゃると思ってびっくりしました。続いて多かったのは FTR ミラノです。私もこの大会出たことあります。ガーミンアンバサダーでもある奥宮さんがプロデュースされている大会です。そして他のトレイルですとダモンデトレイルですとか KFT 善光寺ラウンドトレイル、そして阿蘇ボルケイノトレイル。この阿蘇のトレイルはなんかすごい雄大な景色の中で走られてる写真を何枚か見ました。私の知り合いも何人か出ておりました。そしてブドウの森トレイルラン、名前は可愛いですけれども中身は結構大変ということで、皆さんいろんなトレイルの大会に出てらっしゃいます。他もご紹介していきましょう。キミズウルトラマラソン、こちら写真に写ってたのがなんかあの高いところに吊るしてあるこう頑張れみたいなやつなんですけど、これの手作り感がすごくって、あの幼稚園の発表会の時とかに先生が作ってくれたようなあのお花、紙で作ったお花、ふわふわしたお花、そういうのが飾り付けられててすごい手作り感いっぱいでいいなって思いました。あと参加された方が多かったのは鹿沼さつきマラソン、年代別で優勝されている方もいらっしゃいます。おめでとうございます。実は私もですねこの大会で年代別で優勝したことがございまして、同じだと思ったのがですね、まあその名の通りさつきマラソンなんでさつきがもらえるんですよ。しかも盆栽で、ちょうど今の時期、まあ、関東近辺ではもうちょっとだいぶ終わりかけですけど、サツキと同じ仲間のツツジがめちゃくちゃ咲いてるんですね。で街路樹なんかでもとっても多くって、なんかすごくこう親しみのある目にすることが多いお花なのでイコール育てやすいと思ってたんですよ、私は。そのサツキの盆栽がで、それいただいた後家のベランダにその盆栽を置いて、まあ、気の向いた時に水をやってたら死んでしまいました。なんか枯れたっていうよりかもう死んだって感じですね。でそのいただいた盆栽の名前がついてて明美の月って書いてあって、きっとこれ奥様のお名前なんだろうなって思いながら申し訳ないと思って、そして盆栽ってどうやって枯れた後処理すりゃいいんだっていう結構苦労したのを覚えております。意外と育てるの難しいんだな。でもいや私の育て方が極端に悪かっただけかもしれないんですけど、どうぞ可愛がってあげてください。そして続いてはですね、サバエツツジマラソン、こちらツツジです。そして二子玉川マラソン、またこの番組でもご紹介したことがあるノーザンホースパークマラソン、あのなんか入賞者には何でしたっけ、一口馬主の権利がもらえるっていうやつですね。以前ご紹介した時はそのことをご紹介しました。そして横浜トライアスロン、こちらはエリートの大会はあのパリオリンピックの、まあ、出場がそれで決まるわけじゃないんですけれども、出場のためのこうポイントがゲットできるレースということで NHK でもやっておりましたね。やっぱあの横浜の街のど真ん中走れるっていいですよね。そして応援がとっても多くって、テレビで見ててもすごい応援の声聞こえてきました。さあ海外からもいただいております。台湾からシューパーハイ、これ去年も多分違う方からレポートいただいたんですけど、このシューパオっていうのがですね、まあ、日本でいうところのアクエリアスだったりポカリスエットだったりするいわゆるスポーツドリンクです。で台湾のマラソン大会では 100% と言わないまでも、まあかなりの確率でエイドのスポーツドリンクはこのシューパオです。 しかも走った後のこうなんていうんですかね、お土産グッズの中にもこのスポーツドリンクのペットボトルだったり、あと紙のパックのものがあるんですけど、それが絶対に入ってます。なので日本でいうところのなんかポカリスエット杯とかアクエリアス杯みたいな、そういう大会で、去年のレポートではなんかこれが参加費がめちゃ安いかなんかで100元だったかな、なんか1000円とか1000円しないぐらいだったと思うんですよね。で気軽にみんなで参加できる大会ということでレポートいただきました。お子さんと走られたというふうな記述がございました。さあ他の投稿もご紹介していきましょう。トラさんでおなじみの柴又の帝釈天、ほとんどのなんかこうご利益もらう系が自動化されていて、おみくじもお守りも全部自販機でした。なんか最近電子マネーでお賽銭をできるっていう神社もあるらしいですね。まあ確かに現金のやり取りというか、やり取りはしてないですね、お賽銭は。やっぱ賽銭泥棒っていますからね。それを思うと、まあ電子化されるのもいいと思うんですけど、なんかご利益薄そうな気もしますけどね。賽銭泥棒はいます。で神社さんって棚卸しとかするのかどうかがちょっとわからないんですけど、だから現金差とかって数えてるのかどうかわからないです。そこまできっちり会計してるのかな。いやちょっと謎な部分ではあります。続いてアートな話題です。アビコアートな散歩市ということで、千葉県のアビコ市。アビコもこれ読めないですよね。私関西から出てきた時になんて読めばいいか全くわかんなくて、そのまんま漢字で伝えました。たまたま電話でこの地名を言わなきゃいけなかった時に、我先にの我にお孫さんの孫、そして子供の子です。これでアビコと言います。でそこで屋外でアートな催し物が行われているということで、いろんな作品がありました。もちろんこう美術館で展示されている作品を見るのもいいんですけど、屋外で展示されている作品はその時の時間だったり天気によってまた見方が全然変わってくるので楽しいですよね。そして続いては東海道新幹線60周年らしいです。60周年。でもそう思うと、1964年の東京オリンピック、前の東京オリンピックに合わせて整備されたっていう話を聞くので、まあ、それを考えると確かに60年かって思うんですけど、もう60年なんですね。もう日頃から大変お世話になっているので、でもなんか記念グッズとかきっと出るんでしょうね。ちょっとチェックしてみたいと思います。ということで、この番組の冒頭ではランニングチャンネルのハッシュタグがついた皆さんからの投稿をご紹介しております。スレッズの方でもなんか時系列で終えたり終えなかったりするんです。どっちなんだって感じなんですけど、でもなるべくいいねするようにしておりますので、皆さんどうぞつけてください。あとスレッズの方で少しだけ、まあ、インスタグラムのストーリーズでも少しだけちょっとお伝えしたんですけれども、この番組で使用している今後ろに流れている BGM、 これがですねちょっと使えなくなるかもしれない6月からっていうのがございます。まあ、理由としましては、この番組をリリースする際に使っている Spotify Podcasters というツールがあるんですけれども、そちらから BGM を自動でつける機能というのがですね6月1日から使えなくなってしまうんですね。まあ、BGM をつける機能といいますか、ポッドキャストを編集する機能が使えなくなってしまいます。そのポッドキャストを編集する機能の中に BGM をつけるという機能も入っておりまして、で BGM がつけれなくなるんですね。今まではこの後ろに流れている音楽は著作権フリーの音楽でして、まあ、自由に使えるというようなものだったんですけれども、それが使えなくなっちゃうので、ちょっと今どうしようかなとは思っておりますが、一応ですねこの番組で使っている BGM、 そのツールの中には全部で多分50曲ぐらいあるんですけど、その中でこのポッドキャストが使ってる曲はそこまで多くないんですね。多分多くて10曲ぐらい。それのですね、一応アーティストは全部突き止めました。あとはその自動的に BGM をつける機能が失われてしまうので、まあ、それをもうマニュアルでやるしかないので、ちょっとそこをどうするかなっていうところと、まあ、先ほど触れました著作権の問題、今はツールの中に入っていって Spotify がその著作権の問題をクリアしてくれているので自由に使って問題ないんですが、これがなくなってしまうとなると、こう自分でその辺をやらなきゃいけないので、ただこのポッドキャスト営利目的ではやっておりませんし、スポンサーもついておりませんし、な なので、今の解釈では一応その音楽使っていいということにはなっています。ただ本当にどうやってつけていくかとか、その今の機能は結構便利で、その前と後を音量高くしてくれて、間はずっとループしてくれるっていう、もうそれ自動的にやってくれるんですね。だからそれをマニュアルでやらなきゃいけないので、ちょっとどうしようかなって、ちょっとこのあと10日ちょっとぐらいしか、2週間ぐらいしかないですけれども、ちょっと頑張ってですね、どういうふうにするのが作業的に楽ちんか、ちょっと突き詰めてみたいと思います。ですので多分6月になっても同じ音楽でお届けできると思うんですが、もしかすると万が一変わるかもしれないので、そこだけちょっとお伝えしておきます。急にね、音楽変わっちゃうとびっくりしますしね。私もできるだけ音楽を変えたくないと思っていて、やっぱなんかこうバックグラウンドミュージックって言いますけど、結構番組のこう雰囲気とかイメージを司る結構重要な要素の一つだと感じていて、私自身もこの今の BGM を選ぶにあたって、全部 BGM 聞いてみて、なんか番組の雰囲気と合うかどうかっていうのを試した上で今の音楽採用してるので、あんまり変えたくないなというふうに思っておりますが、一応ねそういうこともあるということで、まあ、ただほど高いほどはまないということはないんですけど、なかなかこう時代の流れに飲まれがち、それはまあポッドキャストも SNS も YouTube もみんな同じかもしれませんけれども、急な変更というのがね結構ありますので、そこもきっちり対応していかなきゃなというふうに思いました。以上、ちょっと長くなりましたが今週のリスナーさんでした。それではランナーズボイスのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよび Google フォームを利用しまして、ランナーの皆さんからコメントを頂戴するコーナーになっております。今回は前回前々回に引き続き、みんなのケア方法ということで、市民ランナーの皆さんが走った後どんなケアをやっているのかコメント大募集いたしました。マッサージとかケアグッズとか食べ物とかいろいろご紹介してまいりましたけれども、今回は皆さんからのコメントが一番多かった分野、ランちゃんにしても珍しいですね。だいたいいつも多かったものから発表するんですけど、今回は逆パターンで参りたいと思います。それでは早速ご紹介していきたいと思います。今回のこのテーマで一番コメントが多かったのはお風呂関係です。皆さんお風呂でケア回復されているということで、皆さんからのお風呂コメントをご紹介していきたいと思います。疲れがあると感じた場合は入浴施設に行き、炭酸泉に長時間入るようにしています。その後は大好きなサウナにて水風呂に入って、それを繰り返しています。お風呂を出た後は座敷にてストレッチを欠かさずやるようにしています。それなので入浴施設には炭酸泉、サウナ、水風呂、座敷がマストであるので、その条件に合う入浴施設を探すのが大変です。特に出先の場合、スマホでひたすら検索ですというふうにいただいています。これ結構難しいですよね。炭酸泉、サウナ、水風呂、そして座敷。でも入浴施設の座敷はなんか落ち着きますよね。自分の家に畳の部屋いるかって言われたら、まあ、畳の部屋ねって思っちゃうんですけど、なんかそういう入浴施設みたいなところで畳があるとね、なんか寝ちゃってる人とかもいますしね、落ち着きますよね。続いてのコメントです。もしかしたら体に悪かもしれませんが、水風呂です。体をきれいに洗ってサウナの後に水風呂に入る、これを数回繰り返すと体が新品になった感じです。でその後はビールで乾杯をして気分もウキウキですというふうにいただきました。サウナもそうなんですけども、この後交代浴のコメントがたくさん続きます。ご紹介していきますね。スーパー銭湯で強炭酸泉と冷水風呂を交互に入る交代浴です。血行が良くなり筋肉痛などの疲労が軽減されるように感じています。練習直後には冷水風呂のアイシングにも使えます。それゆえロング走するときはスーパー銭湯をゴールにしがちですというふうにいただきました。先ほども炭酸泉っていうコメントありましたけども、炭酸泉2つ目ですね。そしてスーパー銭湯をゴールにするというのがいいですね。もしかすると地方のスーパー銭湯とかだと、まあ、駐車場も広くって長時間止めてても怒られないところとかだったら、まあ、車止めておいて走りに行ってみたいなこともできるかもしれないですしね。続いての方も交代浴いただきました。 交代浴です。フルマラソンの後はなるべく行います。銭湯で高めの温度のお湯と水風呂に交互に入ります。体を温めてから水風呂へ、体が冷えたと思ったらまたお湯へ、途中で水を飲んで水分補給忘れずに。だいたい 3,4 セット行うと翌日の筋肉痛が和らぐ気がします。お風呂の中でその日のレースを思い出すのも楽しいです、というふうにいただいています。なかなかね、交代浴って家じゃできないですもんね。家にバスタブ2つねあるご家庭なんてなかなかないですもんね。ということで交代浴、まだまだコメントいただいております。ご紹介します。交代浴です。お風呂と水風呂交互に入れば、疲労しきった筋肉中の老廃物をすすぎ流す感覚でさっぱりします。また交代浴をした後は必ず深く眠れて、疲労による回復も促進するので、そこでもリカバリーできるのが効率がいいです。しっかりと回復させるのもトレーニングなので、怪我予防として皆さん体をいたわりましょう、というふうにいただきました。さあ続いても交代浴のコメント、まだ続きます。銭湯、スーパー銭湯での温冷交代浴です。マッサージガンなども使っていますが、個人的にはこれが一番効きます。1回の入浴で 3,4 回程度、温浴またはサウナと水風呂を交互に入っています。入浴後一晩眠ると結構疲れが取れています。40代後半のおっさんでも効果絶大です。水風呂が苦手な方には騙されたと思って、足ふくらはぎだけ浸かるなど一度トライしてほしいです。機器や治療院に頼らなくても、ある程度の疲労抜きができるところが良いところですね、というふうにいただきました。まあ、以前の回、かなり初期の回でも一応論文で交代浴は効果があるという結果が出ておりました、疲労回復に。でもね、水風呂がね、私も水風呂ちょっと苦手なんですけど、うーんってなりますよね。でも一回なんか勇気を出して銭湯で水風呂に入ったら、なぜか全然知らないおばちゃんに、女の子は体を冷やしたらいかんって言われて、いや、あの今日マラソン走ってきたんでっつって、ちょっとアイシングしたくてって、本当後にも先にも水風呂で怒られるっていうのは初めてだったんですけど、まあ、そんなことがあったなと今ふと思い出しました。水風呂のコメントはまだいただいております。夏場限定ですが、ランゴに水風呂へドボンです。1時間ぐらい使っていると、体の深部まで冷却でき、筋肉中の熱が取れて回復早い気がします。その後熱いシャワーと交互に浴びることで血行が良くなり、さらに効果が増す気がします。1時間水風呂は確かにちょっと夏限定ですね。冬ね、水風呂1時間入っちゃったらちょっと風邪ひいちゃうかも。で、その昔なんか自分がちっちゃい頃とか行水とかねやりましたもんね。たらいに入ってた気がしますけど、そんな感じで別にたらいに入るわけじゃないですよ。行水みたいな感じかなっていうことです。で、スーパー銭湯っていう回答もたくさんいただいたんですけれども、銭湯、昔ながらの銭湯で回復をしているっていう方もいらっしゃいますのでご紹介します。ズバリ銭湯です。僕の住む浅草は区民一人当たりの銭湯の数ナンバーワンってほど近所に銭湯がたくさんあります。一番近所のどんぶり栄湯は銭湯料金なのに天然温泉、サウナも水風呂もあるので、ランニング後間違いなく整います、回復します。なかなか予約が取れませんが、近くのマルチバという居酒屋とセット連ができればなお良いです。レイさんもぜひということで、マルチバはねもう実はチェック済みなんですよ。誰かが言ってて、こりゃあちょっとすっごい居酒屋だなと思って、ちょっともうチェックしております。ただちょっと行きにくい場所にあるんですかね。いやでも居酒屋探訪じゃないですけど、酒場放浪記ね、私あの時々その下町の方に結構銭湯が東京多いので、走って行って銭湯で一風呂浴びてから酒場に行くっていう、このセットはなかなかあのケアとか回復とか全く関係ないですけど、ファンランとしてはすごいいい流れになります。まあ、10キロぐらい走ればそこそこねカロリーも消費できますし、で走った後のビールもうまいですし、いやいいですね。東京結構ね銭湯残ってるんですよね、地域によっては。あのほとんどないところもあるんですけど、でも原宿に新しく銭湯ができたりとか、なんか銭湯のあり方って結構見直されてたりとか、あと外国人観光客の方もやっぱ銭湯行きたいっていう人結構多くって、質問を受けることもあります。で、銭湯でも炭酸泉入りますという方ですとか、 安くて落ち着くというふうに書いていらっしゃる方もいますね。東京だと今460円ですかね。わ、違う、調べてみたら今520円なんですね。500円超えてきたんですね。でも令和5年7月から20円上がって520円だから、私の460円はだいぶ前ですね、感覚的に。数パーセントほどね、全然至れり尽くせりじゃないんですよね。ドライヤーもね、なんか20円で5分動くみたいなやつとか、まあ、なんていうんですか、椅子に座って上からカプセルみたいなやつが降りてくるやつ、ああいうレトロのやつとかあったりでね、こう地域によってなんとなくルールがありそうで、ちょっと周りを 見回しながら、ここの銭湯のしきたりはどういうものなんだみたいな、そういうこう何とも言えない緊張感もありますしね。銭湯いいですよね。大会ついでに入ってきましたという方もいらっしゃいますので、コメントをご紹介します。教えてあなたの地元のマラソン大会で投稿を読んでいただいた、新地茶大野岳マラソン in A を走ってきましたと。参加賞の一部でうどん券と温泉券がついており、会場から徒歩圏内に温泉があるので最高です。疲労回復の温冷交代浴効果も期待してサウナに入ったので、その後うどんを食べた時には汗が止まらず大変でした。次回は走り終わってからすぐうどんを食べ、その後温泉に入るようにしたいと思いますというふうにいただいています。続いてはいわきからです。各地のマラソン大会に出た時にはその土地の日帰り入浴ができるところで温泉に入るのが私の楽しみ。ちなみに私の地元のいわき湯本温泉には競走馬専用の入浴施設があり、全国からお馬さんが疲れを癒しにやってくるので、人間にもきっと疲労回復効果があると思います。レイさんもぜひ来年のいわきサンシャインマラソンでいわきに来た際にはいわきの温泉で疲れを癒してくださいといただきました。お馬さんの温泉いいですね。そういう施設があるの絶対効果ありそうじゃないですか。効果ないのにね、なんかそんな施設作るわけもないしっていう風に逆向きに考えてみるんですけど、でも彼ら彼女らもうね、走ることがお仕事ですから、まあお仕事だと思ってるかどうかわかんないですけど、でもなんかね、ちょいちょいめちゃ走らされてるなって思ってると思うので、その疲れをね癒すので温泉に入ってってなんかいいですね。でもあれかな、あんまりこう人みたいに発汗のその機能が埋まってそこまで備わってないと思うので、あんまり熱すぎるのもきっとダメでしょうね。人間が入るお風呂よりきっと温度が低いんじゃないかなと、こう勝手な想像してみています。さ、いろいろね、こう浸かる、なんか温泉浸かるとか冷たいとこ浸かるとかいう、こう浸かる系ね、ご紹介してきてますけれども、夏になるとこういう方もいるんじゃないかということで、常に夏の常夏のハワイからコメントいただいております。いつもハワイで走りながら楽しくランちゃん聞いております。島生活のため日常のランコースはどこをとっても常に海があります。なので私のリカバリー方法はランが終わった後そのまま海にドボン。ハワイは年間を通して気温が24から30度、湿度 70% ほど、常夏で大変過ごしやすく楽園と言われる場所。しかしランナーにとってはこの気候はまあまあ過酷、さらに島あるあるのアップダウン多めというのも相まって、日本からも毎年たくさん参加されるホノルルマラソンには記録を出すのが困難なレースになっています。その代わりといってはなんですが、暑い中汗だくで30キロ40キロの走った直後に海にドボンするのが頑張った自分へのご褒美になっています。どこから出しているのか自分でもわからないような声を発しながら、人の目も気にせず、しばらく浮力に身を任せ、酷使した筋肉たちを休ませます。加えて今は日本円にすると500円くらいになるコーラを売店で買って、ランドもと乾杯一気飲みでリカバリ完了。参考にならない情報で申し訳ございませんが、もしハワイに来られる際はぜひやってみてくださいといただきました。いや、日本もね、海たくさんありますから、夏、こうビーチサイドで海沿いでランニングした後にそのままドボンっていうね。でもどうなんですかね、その海にドボンしちゃうと その後の処理ってどんな感じなんですかね。海水だからその後ベチャベチャしちゃったりするんですかね。あとトレランで夏川にドボンされる方多いですよね。あれなんか気持ちよさそうだなって思いながら、なかなかねドボンに適した川っていうのも少ないですけどね。あんまり深すぎてもね、なんか流されそうですし、浅すぎてもなんか汚れちゃうし、でもドボンされてる方多いですね。 ただドボンというわけではないかもしれないんですけれども、まあ、ドボン系かなって無理やりこじつけてますが、リカバリースイムしますという方もいらっしゃいます。通っているプール付きのジムにスパがあるので、プールでリカバリースイムした後、軽くお風呂に浸かったりサウナに入った後、腰から下だけ水風呂使ってキンキンに冷やします。足の重たい感じと酷使した後の足の炎症が取れてすっきりしますといただきました。まあ、アクティブレストの一環って感じですよね。夏はランニングをそのままプールに行きますっていう方も、暑さ対策の時かないらっしゃったので、もしお近くにプールのある方はぜひ試してみてください。さあ、ちょっと体を動かすよっていうアクティブレスト派の方も他にいらっしゃいますのでご紹介します。練習の後はダウンジョグじゃなくクールダウンとして最低1キロ程度は歩くようにしています。そのため大会を走り終えた後にそんなに歩けず、着替えに行ってから多少歩いた場合は翌日に何かしら張りは出ています。これもなんか体質なのかなと思いながら今回のコメントを書いていますというふうにいただきました。他の方もゴロゴロしたりせず少しでも動くことです。ゆっくりでも走るのがベストですが散歩でも OK というふうにいただきました。まあ、確かになんかフルマラソン走った後にすぐ移動しなきゃいけないっていう時は結構その後体固まっちゃいますよね。だからまあちょっとでもその走るのは無理でも積極的に動いていくっていうのも大事なのかもしれないですね。で、動くことで結構良くなりますし、それもしかしたらなんかこうたくさん皆さん書いてくださったそのお風呂の交代浴とかの効果と類似してるのかもしれないですよね。ということで、あの3回にわたってお伝えしてまいりました。みんなのケア方法いかがでしたでしょうか。ランニングって比較的こう頻度の高いアクティビティになるので、まあ、それだけケアもね、ランニングやった後毎回ってなるとそれなりの回数になってくるので、やっぱ取り入れやすいところとか手軽なもの、あんまりお金かからないもの、皆さんいろいろ工夫してやってらっしゃるなっていうのが今回わかりました。参考になるものがあればぜひ試してみてください。以上、ランナーズボイスのコーナーでした。それではお便りのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーは読んで字のごとく、この番組にいただいたお便りをご紹介するコーナーです。順不同でご紹介していきます。まず最初のお便りです。ここ半年ぐらい足の調子が悪く思うように走れていないです。詳しくは書きませんが、足はこの先悪くなることはあっても良くなることはないそうです。そして私の足にとっては走るのは基本的に良くないそうです。走ることは趣味だし、諦めて何か違うものを見つけようかと思っていますが、走っている時の気持ちよさ、走った後のスッキリ感は今のところ何事にも代え難く、なんとか走り続ける方法を画策中です。ランニングチャンネルは土曜の朝のルーティーンになっており、聞き続けたいですと言いつつ、ランチャンで走っている方々のコメントを聞いたり、街中で走っている方々を見たりするととても羨ましいです。以上、なんとなく自分の気持ちを吐き出したくてつらつらと失礼しました。できればまた大会に参加したいですが、そうでなくても自分なりのランニングライフを楽しめたらいいなと思っています。今後ともよろしくお願いしますといただきました。走るのが基本的に良くないってことなので、できるだけ走らないように、でもランニングと同じような効果が得られるようなアクティビティを見つけていただいて、もうウォーキングでもいいと思いますし、もしかしたらこうね、水中ウォーキングとか水泳とかもいいかもしれないですね。まあ、素人判断ですけど、ご自身の今の状況にフィットするものを探していただければなと思います。さあ、続いてのお便りです。武左衛門マラソンマント富士海斗、イベント続きの中番組配信ありがとうございます。2024年版の地元のマラソン大会の回、また知らない大会がいっぱい出てきて旅ランの目標が増えました。私の投稿した大会も読んでいただいてありがとうございました。投稿が読まれてにやけてしまうニアランはランチャンリスナーにはもはや定番のようですが、自分の投稿が読まれた際に上田さんがやや受けして小さく吹き出しているのを聞くと小さくガッツポーズしてしまったりします。ちょっと表現を工夫している程度で受け狙いでネタ投稿しているわけではないのですが、学生時代にヤンタンにハガキを投稿していた時代を思い出していますといただきました。ヤンタンはヤングタウンの略ですよね。 TBS じゃない、 MBS ラジオの深夜番組、あれさんまさんとか鶴瓶さんとかが出てらっしゃった番組ですよね。関東でいうところのオールナイトニッポン的なやつ、まあ、この番組皆さんから本当にあの 昔のラジオというか AM の番組みたいっていう風に言われることが多くって、まあ、私自身もやんたんじゃないですけどね、あのラジオ深夜便をね、学生の頃に聞き流していた老人みたいな学生だったんですけど、毎週淡々と同じものをやっていくっていう、でもそれがその一辺倒ではなくって、ずっと続いてるんだけれども、常に新しいこう気づきとか発見があるような、そんな番組だといいなと思って続けていて、本当に皆さんがたくさんいろんなコメントくださるので、本当にそういう番組になっております。ありがとうございます。さあ、続いてのお便りです。3年間の茨城での単身赴任生活が終わり、3月末に福岡へ帰ってきました。不規則なシフト勤務、慣れない仕事、家事、育児で疲労困憊してしまったせいか、1週間後にインフルエンザとなりました。まだランニングの時間が確保できず、4月は100キロしか走らず、茨城での400キロと比べるとかなり練習量が減りました。家族の時間が増え幸せですが、体重も増え、走れないストレスもあり、なかなか悪戦苦闘しています。ライフスタイルが変わった際に、レイさんはランニングとどう向き合ってきたか知りたいです、というふうにいただきました。特にね、4月は人事異動の時期ですからね、まあ、10月もそうかもしれないですけれども、ライフスタイルが変わった、まあ、人事異動じゃなくて転職されたっていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけれども、ライフスタイルが変わった時は、こうランニングがこう自分を高めてくれるアクティビティっていうのを一旦捨てて、リフレッシュのためのツールだと思って、もうペースとか距離とかあんま考えずに、本当に空いてる時間にちょこっと走るみたいな、もちろんこうね、自分のこうベストを目指したいとか、走行距離が減っちゃって、なんか明らかにこの自分の実力が低減してきてるっていう実感を感じて、すごくこうもどかしく思うことがあるかもしれないんですけど、みんながみんな常にベストな状態でランニングを続けられてる人なんて、実業団の人でもプロの人でもいないわけですから、やっぱ皆さんそれぞれにご事情を抱えていてっていう状況なので、一旦割り切って、その新しく変わった環境の中でどうやって今後ランニングを入れていくかっていうのを考えながら、こううまくこうタイムマネジメントしていって、徐々にその新しいライフスタイルに合わせていくっていうことですかね。でも忙しい時はもうなんか今日走らなきゃって思うことがストレスになるので、逆にもう今日は走らないって決めちゃうとか、走るのができないんだったらなんかちょっとだけお散歩とかするとか、それこそ SNS とか見てると、じゃあ PB 更新しましたかとか、こんな質のいい練習しましたって、そのいいことばっかり基本的には書いてあるので、悪いこと書いてる人も別に悪いって心底自分で思ってるわけじゃなくって、こうなってる私皆さんどう思いますかっていう、こう問題提起だったりするわけですよ。なんか意外とちょっと前向きだったりする時もあるので、本当に状態悪い人で本当に忙しい人で SNS なんかに投稿してる暇ないですから、なので今までのライフスタイルとか、こう周りの方の状況一旦置いといて、この自分のライフスタイルにフォーカスをして、どうやったらうまくフィットできるかって考えていくのがいいんじゃないかなと思います。その結果走行距離が減ってしまったとしても、恒常的に、でもそれはその人の生活の中でのことなので仕方ないので、やっぱりランニングは趣味なので、本当に走ってすっきりしたりとか、健康になったりとか、なんか普段の忙しい生活の中にちょっと違う要素として、なんか潤いを与えてくれるような、そのツールになるように、今までのことを一旦ちょっと置いといて、今の生活にフォーカスしてみて、そこにランニングどれぐらい入れれるかなっていうのをちょっとずつ調整していかれるのがいいんじゃないかなと思います。さあ、続いてのお便りです。いつも素敵な配信ありがとうございます。レイさんの酒場放浪記はじめ食べ物系の記事も楽しく拝見しております。私はラーメン、特に豚骨とか激辛系が好きなのですが、レイさんはこれを美味しいと思ったラーメン屋さんちょっと知りたいです。レイさんのラーメンベスト3とか、かっこ一覧以外で、なんならたまにそんなコーナーもやってみてほしいです、いただきました。ありがとうございます。酒場放浪記はもう何店舗か投稿が溜まっていて、写真はあるんですけど文章まだ書けてなくって、もう2年前に行った店とかね溜まってるんですよ。この店やってんかなと思ったら、地方の店なんですけど、たまたまお友達が マラソン大会の前日に行ってて、ですっごい渋い居酒屋なんですよ。で、あんまりそういうところに行くイメージがない子だったんで、すごい渋いねって言って、もう思わずこうメッセージ送ったら、とあるスポーツメーカーの方がおすすめしてくれたっていうので、あ、ここはやっぱり知ってる人は知ってるっていう店なんだなと思って、なので酒場放浪記出せるなと思って近々出したいと思いますが、そう、ラーメンも好きなんですよ。好きというか、まあ、好きなんですけど、家が厳しくてというか、なんというか独特というか、上田家は外食ほとんどしないんですね。ましてやそんな、なんかこう気軽に食べれるラーメンとかファストフードとかは子供の頃ほぼ食べたことがなくって、なのでその反動でラーメン大好き上田さんになりましたね。それはなんか以前もちょっとお伝えしたかもしれないですけど、音楽もそうで、音楽なんかいらないみたいな、ウォークマンは耳に悪いみたいな、あまり子供の頃音楽聴かせてもらえなかったんですよね。なのでそんな人がね、今音声コンテンツやってるってどういうことだよっていう話なんですけど、まあ、めっちゃ詳しいわけじゃないんですけど、音楽も好きですし、子供の頃の反動ってあるんだなってすごい思います。でも漫画とかゲームもその家で禁止されていて、禁止っていうかダメとは言われないんですよ。ダメとは言われないけれども、そういう環境になってない。本はいくらでも買ってやると、本当に本は好きなだけ買わせてもらえたんですけど、その中に漫画が入る余地がなかったんですよね。だゲームも別に友達ん家でやるもんだと思って、友達とんだ迷惑ですね。友達ん家でやればいいもんだと思ってたんで、ゲームもある程度大きくなるまではやらなかったですけど、あれはこうなんか時間をかけないとうまくならないものなので、もうむっちゃ下手ですね。いや、そんなこんなで、そう、ラーメンが好きなんですよ。どこが好きですかね。私結構鶏白湯みたいなのが好きなんですね。あっさりすぎず濃いすぎず、もう濃いのはもうちょっと年代的にダメになってきてるので、そういうのが好きなんですけど、鶏系で一番好きなのが、以前 SNS にもちらっと書いたんですけど、豊洲市場の鶏頭という親子丼屋さんなんですね。まあ鶏頭、もともとその鶏のおろしというか、まあ一般の人にも販売してくれるんですけど、築地にある鶏屋さんなんですが、そこがやってる飲食店が豊洲の千客番村じゃなくって食堂エリアみたいなところにあるんですね。で、そこの特製鶏そば、多分1100円ぐらいだと思うんですけど、醤油と塩があるんですけど、まあ、どっちも美味しいですけど、あっさり行きたいなら塩だし、半ライスついてくるんですけど、半ライスを最後ラーメンの汁に入れたい場合は醤油かもしれない。細麺で鶏ベースで、で肉団子と鶏のぶつ切り、骨が入ってるやつと、あとなんか皮をちょっと佃煮風みたいにしたやつとが入ってるんですよ。でそれで1100円なので結構安いと思うんですよね。でなんかこうラーメン店のラーメンじゃない感じは受けるんですけど、なんかもう鶏の旨味がギュッと詰まっていて、でなんかああいうこうなんていうんですかね、市場の方が軽くご飯を食べるみたいなところで食べる雰囲気、あとあんまり混んでない、あでも1時までかな、1時までしかやってないですよ。日曜日やってないし、1時までしかやってないんですけど、混んでないんですよ。その食堂棟はお寿司屋さんとかが結構あって、お寿司のところはもう今インバウンドも含めてすんごい並んでるんですけど、トリートは空いてます。あと辛い系で言うと、私勤務してるの赤坂なんですけど、赤坂四川のお店が結構あるんですね。で同僚に教えてもらったお店で、道元楼というお店があるんですけど、同じ源のなんていうんですかね、楼って松本楼みたいな楼、松本楼みたいな楼、木偏に米に女性の女っていう字書いて道元楼というお店があるんですが、そこの担々麺がめちゃ好きです。なんかちょっと もはや汁が、ね、粘土があってなんかドロッとしてるんですよね。ドロッとしてる、ちょっとドロッとしてて、で担々麺ってこう上にこうひき肉みたいなの乗ってるじゃないですか。そのひき肉の部分がひき肉だけじゃなくてザーサイかな、なんかこう食感が楽しいんですよ。コリコリしてて、でナッツも入ってて、でそんなに辛くないです。すいません、激辛好きの方に。 けどもうなんかスープも結構こう濃厚で、で細麺、なんか私細麺が好きなんですよね。なんでだろう。ここも決してあのラーメン専門店ではないんですけど美味しいです。赤坂でいろいろ担々麺食べたんですけど、 ほぼ全部食べたと言って過言ではないんですけど、私はここが一番好きです。キツリンとかあの有名なお店もあるんですけど、私のおすすめは道元楼です。あとなんかどこでしょうね、ちゃんと記録つけてないからあれなんですけど、なんかその辺のエリアに行ったらなんかこうフラフラと行っちゃうお店ってありますよね。あとなんか Google マップとかでこう検索して、あーここここと思ったりとか。いやでも本当に麺ってすごいなって思います。どこの国にもあるじゃないですか麺って。でそれぞれの国の独自の、ね、あの発展を遂げてるわけで、やっぱ麺ってこう食べ物としてとっても効率がいいんだろうなと思って、そんなことも考えたりします。じゃあ続いてのお便りです。走り始めて1年弱の初心者ランナーです。テーマと少しずれるかもしれませんが、皆様の日焼けの予防&リカバリーについてお聞きしてみたいです。日焼けは走ることそのものによるダメージではないのですが、疲労感や皮膚のピリつきなどランナーに確実に影響を与えるものと思います。日焼け止めを塗る、帽子をかぶる、時間をずらすなどできる対策はしていてもなかなかうまくいっていません。これからの日差しが強いシーズン、皆様どうされているのでしょうか、というふうにいただきました。確か夏の暑さ対策っていう回はあったので、そこに UV 系のものが含まれていたかどうか記憶が定かじゃないんですけど、昔プレゼント企画であのペルムータでしたっけ、あのアンファーさんの日焼け止めのプレゼントをした時に、 J リーガーの皆さんがどれぐらい日焼け止めをつけてるかって言ったら、結構な割合で日焼け止めされつけてたんですよね。だからそのプロの選手もやっぱり UV 対策をしないといけないっていうのはすごい重要性は感じてらっしゃって、やっぱそれはね、やっぱサッカーね、ずっと日が照ってるところで影ないところでやってますもんね。なんか重要性が高いっていうのは皆さん認識し始めていて、男性の方でも最近日焼け止め塗られてる方多いですけどもね。あと日焼け止めじゃなくて、あの止めじゃなくてサンオイルを塗るっていう方もいらっしゃいましたよね。そのなんか男性で真っ白けなのは嫌だみたいな、けどそのサンオイルってちょっと日焼け止め入ってるんですよね、とかいうのもご紹介したりしましたけれども、日焼けという意味では番組でもご紹介しましたけれども、目で日焼けするんですよね。メラニンの生成って目が結構絡んでるので、サングラスされるのは結構有効だと思います。あと代々続く化粧品屋さん、100年ぐらい続く化粧品屋さんを継いでる友達がいるんですけど、日焼け止めの中で最強は金のアネッサだと言っていました。それを業界では金さんというらしくって、金のアネッサなんで、だから金さんだと思って、ちょっとね、あのギャグみたいだと思ってたんですけど、金のアネッサだそうです。ただちょっとお高いのでね、アネッサとかアリーはね。なのでこうビオレとかニベアとかね、安いやつ、今結構大谷タイプのものも多いですから、かつウォータープルーフっていうのも多いので、それをこまめに日焼け止め塗り直すっていうところがやっぱり基本中の基本なのかなと。あと飲む日焼け止めっていうのもあるんですけども、飲む日焼け止め、私あのちゃんとしたやつ買って飲んだことあるんですけど、もちろん日焼け止めもつけてますよ。あんまり効果なかった、効果というか、うん、実感できなかった感じはします。やっぱり物理的に防いだ方がいいなっていうのは個人的な感想です。あとアームカバーとかですかね。そしてあの、まあ、普段からビタミン C を多く取り入れるとか、この番組でもご紹介しているエルシステインですね、ハイチオルシンに含まれている肝臓の働きを補助する成分ですね、そちらを定期的に摂取するとかいうところだと思います。さあ続いてもちょっと美容に関する、美容なのかな、お便りです。ランナー、特に女性のランナーさんの理由教えていただきたいです。これから薄着になっていくわけですが、男性ランナーの無駄毛、すね毛や胸毛、さらにはランニングシャツの時の脇毛、やっぱりない方が見苦しくないですか？さらに男性ランナーさんは剃っていますか？デリティケートの話ですし、そんな当たり前やんって言われそうですが、教えていただきたいです。すいませんっていただきました。いや、すいませんじゃないですよ。いや、私個人は別にその人のその毛って別にその人固有のものなので、別に気にはしないですけど、ご本人がね、その、なんていうんですか、私は女性なので、その胸毛が生えてるとかはちょっと経験がないので、こうなんか胸毛があることないことのそのメリットと弊害がちょっとわからないので、フラットな立場で物を申せないんですけれども、なんか脱毛してる方も結構 いましたよね。なんか脱毛してる方も結構いて、私があの医療脱毛と美容だあのサロンでの脱毛について熱く語るっていう回がありましたよね。その後すんごいなんか男性の脱毛が流行っちゃって、ちょっとなんかステマみたいになっちゃって、まあ、ステマでもなんでもないんですけど、なんかちょっとびっくりした経験がありますけれども、でもなんかこうテーピング貼ったりする したら 痛いとかね、なんかいろいろ弊害があるかもしれないので、まあなんか状況に合わせて調整してる方は多いですよね。なんか男性用のシェーバーでなんかあのツルツルにはしないけど適度に剃るみたいな、なんか我が家にもありますよ。なんかフィリップスかなんかの、まあ、決してあの 見苦しいとかそんなんはないので気になされないでください。そういうもんですからね。さあ続いてのお便りです。ショックスとのアンバサダー契約おめでとうございます。先日のタイアップ投稿へのいいねがたくさんついたそうですが、ランちゃんリスナーからすれば当然のことですよ。常々レイさんには何かしらお返しがしたいとリスナーは考えているので、ポッドキャストは無料ですし、プレゼントもあったりしてレイさんから受け取るばかりですから、珍しくレイさんからのお願いとあればすぐ反応したまでのことです。これまでは投稿することしかできなかったので、また何でもお願いしてくださいといただきました。ありがとうございます。おかげさまでね、ショックスのイベントもすぐ満員になりましてありがとうございます。ショックスさんでもあのプロギングのイベントを引き続きやっていきたいというふうに聞いておりますので、まあ、タイミングを見つつですけども、またやらせていただきたいと思いますし、ショックスさんあの新製品が出たらすぐあの商品くれるので、ちょっと私まだアンバサダーになりたてで自分がショックスの製品をそんなに持っていないので、まずは自分の勉強のためにこの自分でね使ってみなきゃいけないですけども、多分ここから溜まっていく一方になってくるので、皆さんにもぜひぜひ還元していきたいなと思っています。続いてもショックスに関してです。オープンランの購入を検討しています。冬場の寒い時にビーニーを着用するのですが、後頭部に位置するワイヤーがビーニーと干渉してうまく着用できないのではと思っているのですが、実際ショックスのようなイヤホンとビーニーは相性悪いんでしょうかといただきました。ちょっとこれ やってみますね。ちょっと今ちょっと時期的にビーニーがあの今すぐ手に届くところにないのでやってみます。でもそんなに干渉しないんじゃないかなと思います。後頭部あのゆとりありますし、あとあのショックスって普通 のオープンランのやつは2サイズあるんですよね。であのご自身 この後頭部のところ測っていただいて、女性だったら S っていうかちっちゃいタイプでもいいかと思います。私はちっちゃいタイプです。でビーニーとかとは多分干渉しないと思うんですけど、干渉するとしたら中途半端な長さの髪の毛、私のぐらいの今私ぐらいのって私今あの美容院にちょっと長らく行ってなくて髪の毛伸びっぱなしになっちゃってるんですけど、ちょっとボブっぽくなってるんですね。それぐらいの髪の毛だとちょうどあの後ろの部分、オープンラの後ろの部分がこう引っかかったり引っかからなかったりするんで、ちょっとなんか外羽っぽくなったりします。ちょっとまた試してみます。ということで、この番組では皆さんからのお便り募集しております。以前の回についての感想ですとか、自分でしたら、あ、こういう風に投稿したのに、とかとか、こんな大会出てきましたとか、最近こんなことありましたとか、ガーミーのこととか、ガーミーのことは、だいぶちょっとあの、皆さんからのお便りが溜まってきてるので、教えてガーミー先生をやらなきゃいけないタイミングは、もう本当にいよいよ近づいております。とか、何でも結構です。お便りはですね、ランナーズボイス募集するGoogle フォームの一番下にフォームがありますので、そちらからご記入ください。以上、お便りのコーナーでした。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。3週にわたってお伝えしてまいりました皆さんのケア方法、いかがでしたでしょうか。皆さんお仕事もされながら、育児家事もされながらやってらっしゃるランニングなので、普段のね疲れもありつつ、プラスランニングの疲れもあるので、ケア大事ですよね。こうなんかランニングをされない方からすると、こう運動をしてる人って疲れにくいみたいな風に思われがちだったりするんですけども、いやいやっていうね、プラスアルファですもんね。 1+1 が2になるかどうかはちょっと分かんないですけど、仕事の疲れとランニングの疲れが、けどランニングしてるからって言って、まあ疲れにくいかどうかわからないけど、疲れないわけじゃないですからね。皆さん体いたわってあげてください。さて次回のランニングチャンネル、前日収録しました中島ゆりちゃんとの対談をお送りします。マウント富士100、救命は UTMF について今年も2人で語っております。2人ともね、去年と同じカテゴリーに出場しておりますが、 2人とも去年とはちょっと状況が違うっていう、なんかこう違うところも似てるみたいな、そんな2人の対談をお聞きください。そして次回ですね、次の次の回も今もう発表しておきます。次回のお題はこんなおもてなしありましたです。皆さんこの、1年何年か、コロナが明けてからですね、また大会が再開されていろんな大会出られてるかと思います。大会前、大会中、大会の後、こんなことしてくれるんだとか、こんなのあるんだっていうような大会のおもてなしを教えてください。例えば最近私どんなだったかな、大会前だといわきサンシャインマラソンでイオンモールで使える500円券が入ってたとか、なかなか500円券ってないですよね。しかもイオンモールで使えるやつ、それにびっくりしたりとか、あと大会中だったらやっぱりエイドとかですね。あと大会後、水戸黄門真夕マラソンでこう駅までの動線の間にゴミ袋を持って、よかったらゴミ捨ててってくださいみたいな方がたくさんいたとか、コロナ後ですね、定員割れを起こす大会も多い中、各大会いろいろこう特色を出していかなきゃみたいな、こう試行錯誤されているところだと思いますので、皆さんが感じたそういう大会のおもてなし教えてください。募集方法はいつもと同じです。 Google フォームご用意しておりますので、そちらの方からご記入をください。この回がリリースされた後からもう書き込めるようになっております。ゆりちゃんの回はありますけれども、ちょっと一周先行して募集を開始したいと思います。そちらの Google フォームの URL は番組のショーノート、私の Instagram のストーリーズ、スレッズ、Facebook などにも載せておりますので、そちらの方からどうぞアクセスしてください。あとこれはまだ正式にはリリース情報解禁できないんですけれども、6月の15日16日あたりで関西でイベントをやる可能性が高くなってきております。大阪、神戸あたりです。ちょっと梅雨の時期なのでお天気心配なんですけれども、関西の方面の方帰る可能性が高いので、もしよかったら予定開けといてください。正式にお知らせできるようになりましたら、またポッドキャストや SNS でお知らせいたします。ということで、ランニングチャンネル第209回お伝えしてまいりました。皆様、次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしください。それでは